私、カラスマアキハ。社交的だけれど、どこにでもいる普通の女の子。何でも打ち明けられる親友のアツコがいるけれど、唯一秘密にしてるのが、毎日オナニーをしていること。それもクリトリスで軽く達した程度では満足できなくて、中に指を入れて中行きできるまで自分で開発してしまったほど。処女膜なんて気づかないうちに破ってしまったくらい夢中になってオナニーしてたの。あの時は手が血だらけになってて親に隠すのが大変だったっけ。最初は自分の部屋でしているだけで満足していたんだけど、だんだんそれじゃあいけなくなってきて、行きたくてオナニーしてるのにどんなに激しくしてもいけない。あの時は本当につらかったわ。いけない日が続いて、どうしようもなく体がうずいた時に、学校のトイレでこっそりオナニーしてみたら、それまでいけなかったのが嘘みたいに気持ちよくいけたの。それ以来外でするのにハマっちゃってね。あの周囲に人の気配があって、快感に漏れそうになる声を必死に我慢しなきゃいけないのがたまらなくおまんこに響くの。でも周囲にはごく普通の子って思われたいから、このことは絶対に秘密。これだけは親友のアツコにだって知られたくないわ。もし知られたら、きっと軽蔑されちゃう。小さい頃からずっと一緒にいようって約束した大事な親友。絶対に失いたくないから、これだけは秘密ね。ああ、でも、秘密が大きければ大きいほど、親友が大事であれば大事であるほど、それが壊れる時を妄想して濡れちゃう。アツコの家に行った時、こっそりオナニーしたらどんなに気持ちいいだろうな。きっとドキドキしてすごく濡れちゃう。声を出さなくても濡れたおまんこを指でいじる音がびちゃびちゃうるさくてバレちゃうかも。普通に外でするのよりずっとすごいんだろうな。いや、それだけはダメダメ。いくら私がオナニー大好きって言っても、親友を失うリスクとは天秤にかけられない。でも妄想するだけならいいわよね。いけない、想像してたらムラムラしてきちゃった。でもこんな時間からは外に出かけられないし、ネットでエッチな動画でも見て我慢しようかね。すごい、あんなことまでしてる。でも続きは有料。アダルトサイトっていつもこう、請求が来て親にバレたら大変だもの。寸止めだけど今日はここまでね。ん？大人のおもちゃモニター募集？女性モニターには謝礼も出るんですって。おもちゃには興味があったけど、あのアダルトコーナーに入っていくの見られたらって思うとなかなか難しいのよね。通販もカードが必要なサイトが多くて、学生の私には難しかったの。でもこれならおもちゃがタダで使えて オナニーを楽しめてお金ももらえる。これって私に最適なバイトじゃない？ふんふん、新商品を試して使用済みのおもちゃと感想を送ればいいのね。秘密厳守って書いてあるし。やってみようかしら。今はどの商品がモニター募集してるのかな。
商品紹介。商品名、ゴールドフィンガーホーク。伝説の AV 男優の指の動きを完全コピー。手を模した本品は形だけではなく、弊社独自開発の特殊ゴムを使用したことにより、肌触りもまるで本物そっくり。弊社独自開発の使用者モニタリングシステムで、指の動きに対する反応をモニタリングし、個人差のある弱点部分に完全対応します。使用者の反応を見ながらする繊細なタッチは、まさに本物さながらの快感をあなたにお届けします。そして最後には最高の絶頂の証である潮吹きまで体験することが可能です。どなたでもお気軽に自宅で潮吹き体験をすることができます。オナニーは大好きだけど潮吹きの経験はない。エッチの経験はあるけれど相手のテクニックに物足りなさを感じる。当製品はそんなあなたのために開発されたマシーンです。ワンランク上の快感が当製品のテーマです。また当商品には強制潮吹きモードが搭載されております。強制潮吹きモードでは使用者の反応をモニタリングして与える刺激の強弱を判定します。単純に絶頂したいだけでの使用時はオフにしていただき、潮吹きをするまで集中してやりたい時だけオンにするなどの使い分けが可能です。さらに静音仕様になっているため、どこでも安心して使用することができます。当製品はすべてのオナニーマシーンを過去のものにし、夢のようなひとときを提供します。ぜひお試しください。
潮吹き、ごくり。私も潮吹きがどんなものかは知ってる。AV で見る潮吹きしてる女優さんたちはみんな気持ちよさそうで、それを経験しているかどうかが大人の女性へのワンステップな気がしてる。アツコが彼氏のテクニック自慢の時、どれくらい潮吹きがすごいか言ってたわ。私も潮吹きがしたくてオナニーを何度も絶頂するほどしたことがあったけど、結局潮は吹けなかったの。アツコには潮吹き経験があって私にはない。これは女としての差を感じずにいられなかったわ。でもこれで潮吹きできれば、アツコに対して劣等感を持つこともなくなるわよね。私はこの商品のモニターに応募することにした。あれ以来家に帰るのが楽しみで仕方がないの。だって潮吹きよ、潮吹き。イケメンでテクニシャンの彼氏を自慢してくるアツコの話を聞くたびに、私のプライドがささくれ立ってたけど、それもあれさえ届けば解決ね。アツコの前で潮吹きしてみせたらどんな顔するのかしら。でもさすがにそんなことはしないわ。 く届かないかな。ただいま。あ、荷物が届いてる。違うかもだけど、もしかして私宛てだ。お母さんが何を買ったのって声をかけてきたけど、後で適当にごまかさないと。私の部屋、鍵がかかる作りになっててよかった。万が一これを見られたらなんて言い訳すればいいか困っちゃうもんね。まずは説明書を読まないとね。何何？この機械は股間に上向きに固定して使用しますと。繊細なタッチを実現するためにしっかり金具でロックしてください。金具のロックは強制潮吹きモード以外なら自由に解除できますが、強制潮吹きモードでは暗証番号を入力しなければ解除できません。暗証番号は自由に設定できますのでご安心ください。また単三電池を2本使用します。電池は付属しておりませんのでお客様でご用意ください。ふーん、人間の手っぽく作ってあるけど、さすがに体温までは再現できてないわね。でも普通のゴムじゃないみたい。合成樹脂ってやつかしら。はあ、最近の技術ってすごいわね。触り心地は人の肌と変わらないわ。中指と薬指を立てて、他は指を折り曲げてるのがなんかすごくエロチックだわ。これが伝説の AV 男優が本気で塩を吹かせる時の指の形なのね。テクニック自慢の厚子の彼氏もこうしてるのかしら。自分が今からこの機会にめちゃくちゃにされるんだと思うと緊張でトイレに行きたくなっちゃった。そうね、この機械をはめたら途中でトイレになんて行けそうもないし、先に済ませておこうかしら。さてと、これでよし。トイレから戻った私は説明書の図の通りに機械をセットした。太ももと腰回りにぴったり貼り付くように革でバインドされてるデザインに、何とも言えないエロティックさを感じる。機械は手首を太ももで挟み込むように固定しており、ちょっとやそっと動いたくらいでは外れそうもない。あ、そうそう、電池も入れなきゃね。新品はないな。リモコンの電池をちょっと使っちゃおう。お試しだけだし。しっかりと固定されていることを確認した私は、最後の金具のロックをガチャリと止める。とりあえず伝説の AV 男優の指さばきを完全コピーしたっていうのがどの程度か試してみようかしら。オナニー歴2年だけど、普通の指テクくらいじゃいけない私を活かせられるかどうか、まずは試さないとね。なんだか変なものをぶら下げてるような格好だけど、しっかり固定されているせいかそんなに邪魔にはならないわね。 これならスカートを履けば外から見たらわからないし。そのお楽しみはまた後ね。まずはどの程度かお手並み拝見よ。スイッチオン。どんなに激しい動きだろうって想像してワクワクしていた私は、ゆっくりと動き出し、おまんこの入り口をなぞる動きを繰り返すだけの機械に拍子抜けした。それはちょっとくすぐったいだけで、快感にはほど遠くて、正直がっかりだった。え、これだけ？毎日この機械のことを妄想しては濡れちゃってたのに、私のおまんこのうずきは限界だった。いっそ機械を外していつも通り自分の手でおなっちゃおうか、そう思ってプレイを妄想していたら、とろっと垂れてきちゃった。あ、いけない、床を汚しちゃう。もう機械を装着していることなんてすっかり忘れていた私の体に電流が走った。何が起こったのかと下を見ると、垂れてきたおまんこ汁に反応したらしい機械が汁をすくってクリトリスに塗りつけるような動きをしていた。すごい、こんな複雑な動きができるなんて。すくってはクリに丹念に塗りつけ、垂れてきたらまたすくう。単純な動きの繰り返しだけど、自分ではやらない指の動き、まるで本当に男の人にされてるみたい。機械に奉仕されているような感覚。私は経験したことのない快感を与えてくれるこの機械を少しだけ見直した。時間をかけてじっくり配布されたクリトリス、勃起したクリの皮がクリッと剥けた次の瞬間、奉仕するだけだと思っていた機械から攻撃的な刺激が。勃起してさらなる愛撫を求めるクリトリスの姿に反応した機械は、さっきまでのおとなしい動きと打って変わって、クリトリスをいじめるような強い刺激を与えてきた。この機械、本当に私の体が求めてるのが分かってるんだ。潰されては起き上がり、起き上がっては潰されるクリ。自分で好きなようにいじるときとは全く違う強弱のリズムをつけた機械の与える快感に、私は夢中になった。
そこそこ。
予測のできないタイミングでグリッと潰されると、思わず声が出ちゃう。
もっと、もっとして。
強く押しつぶしたかと思うと、刺激が欲しい時にはクリの周囲をなぞって焦らす。機械の思うがままにいじられ、体をもだえさせる。あっという間に私はこの機械の虜になった。
そこ、いい。ダメダメダメダメダメダメ。
機械に与えられる快感を夢中で貪る。
そこそこ、グッてしてくれたら。
高まる快感の波に、今にもダムを決壊させようとした瞬間だった。 突然、機械の動きが止まった。どうして？あともうちょっとだけ、クリをクリッとするだけでいけたと思うのに。お預けされたおまんこが、口をパクパクとさせている感じ。機械はペシペシ叩いても、うんともすんとも言わない。そんな…もう壊れちゃったの？あ、もしかして電池切れ？もう、なんてとこで止まっちゃうの。いいところだったのに。でも、この機械の凄さは十分わかったわ。これで外でしたら、私、声を我慢できるかしら。やだ、ドキドキがおまんこに伝わってとろっと出てきちゃった。早く外に出る支度しないと、おまんこ我慢できなくなっちゃいそう。絶頂をお預けされた私がすぐその場でオナニーにふけらなかったのには理由があった。それは外でマシンを楽しみたいという、それ以上の抑えがたい欲求があったからだ。あれから電池を入れ直し、セットし直した私はドキドキしながら外に出た。長めのスカートで機械を隠して、周囲からは見えないのは入念にチェック済み。どこに行こうかな。学校は今日は休みで、公園もこの時間じゃカップルがいなくて盛り上がらない。そうだ。これは私も初体験の場所だな。駅構内をドキドキしながら歩き、改札を抜けた私は行き先も確かめないまま電車に飛び乗った。私のおまんこはもうはち切れんばかりの期待に洪水状態だった。始める前からこんなに濡れているのはいつ以来だろう。今機械のスイッチを入れれば、ライオンが目の前の獲物に襲いかかるかのような勢いで攻め立ててくれるはず。それを引き立てるのは周囲にいる休日デートのカップル、休日出勤のサラリーマン、部活に向かう学生、他たくさんの人たちだった。ラッシュ時ほど混雑はしていなかったけれど、席は埋まっていて、つり革に手をかける人も結構いた。みんなこれから始まるメインディッシュを彩るスパイスだった。私はこそこそ端っこに隠れるのではなく、大胆にも座席中央のつり革につかまっていた。やばい、これ何もしていないのにすごいドキドキする。まだスイッチを入れていないのにもかかわらず、心臓は早金を打ち、顔はほんのり朱に染まり、恍惚としていた。こんな状態でスイッチを入れたら、私どうなっちゃうんだろう。めちゃくちゃに乱れるだろうなという確信、めちゃくちゃにされたいという欲求。その結果、万が一、私のハレンチな性癖が みんなの知るところとなるかもしれない。でも迷いは一辺もなかった。周囲の目がこちらに向いていないことを確認し、素早くスイッチを入れる。この機械は静音仕様。部屋で使った時もほとんど音がしなかった。だからこんなに人のいるところで使ってもバレないはず。私のおまんこ、もうすっごい熱く濡れてる。スカートの中がサウナみたいにむわっと蒸しているのが想像できる。そんな準備万端のおまんこの状態を機械はモニタリングで察知し、いきなりクリトリスを集中攻撃しだした。漏れそうになる声をなんとか噛み殺すが、腰が砕けそうになった。今まで私がやってきた外での地上ごっこなんて遊びだ。そう言わんばかりの勢いで攻め立てる機械のものすごいタッチだった。周囲にバレるのなんてお構いなしの熾烈なタッチに、私はすぐに行きそうになる。
すごい、これよ、これ。
私が今まで外でしても自分の指だとどうしても声が漏れないように抑え気味だった。その自分では激しくしたつもりでも、どこかにあった越えられない壁、それをこの機械はあっさり乗り越えてくる。私が興奮すればするほど機械の動きは激しさを増し、私を追い詰める。機械には周囲にバレないようになんて配慮はかけらもない。今のはやばかった。ただグリッと押すだけでなく、うねるような回転を加えてきた。今までにない刺激に目の裏がチカチカしたほどだ。うつろな視線をさまよわせ、自分の世界に没頭していた私。時には強く、時にはじらすように、まさに伝説の AV 男優のごとく快感を送り続ける機械。ものすごい怪物だった。自分でするだけじゃこんなの絶対味わえない。まさに今までのがごっこ遊び。まさにこれこそが本当のオナニー。私は声を必死にこらえながらも、この状況をどこまでも楽しんでいた。そんな時、口の端からよだれを思わず垂らしてしまったことで、はっと我に返る。目の前のサラリーマンが読んでいる新聞によだれが垂れてしまった。サラリーマンが嫌そうな表情でこちらを見る。
すみません。
愛想笑いを浮かべて会釈すると、サラリーマンはふんと鼻を鳴らして新聞へと視線を戻した。改めて自分が人のいるところでオナニーしているんだと自覚する。まだ私がしていることに気づいている人はいないけれど、そこかしこに人の目があるという状況に肌がチリチリする。でもこんな状況だからこそ感じちゃう。なんて変態なんだろう。私がこんなド変態だなんて誰も知らない。今までずっと越えないようにしてきた一線がすぐそこにあった。 それは普通と変態の境界線。私がどんなに越え前としても、機械が無理やり一線を越えさせ、あっちの世界に連れていく。私にとっては今後の人生に影響が出るかもしれないことだけど、機械にとってはそんなの関係ない。冷徹に自分の仕事を完遂しようと私を責め立てる。分かってきた。どんなに我慢しようとしても、この機械の責めを我慢しきれないことが、もうすぐ限界を超えてあっちの世界に連れて行かれる。そう思うと子宮がキュンキュンし、クリトリスがそそり立つのが分かった。
やばい。
これは私にもすぐ分かった。このドエスな機械がその体の反応を見逃すはずもない。クリトリスをぐいぐい押し始めた。それだけでも膝がガクガクするほどの快感だったのに、この機械はそれだけで容赦しない。
どれ
意味不明な言葉を発した私に、再びサラリーマンが怪訝な表情を向ける。でも私はそれに愛想笑いを返そうとして、変な裏返った声が出てしまった。そう、機械がその間ずっと指ドリルでクリを攻め立てていたのだ。ローターでのバイブ振動なら経験があったけれど、指ドリルなんて初めて。クリトリスを押し潰すことを目的としながらも、それだけで満足せずにえぐるようにグリグリとしてくる。
やばい。
また変な声出ちゃった。目の前のサラリーマンはきっと私のことを薬でも決めてるんじゃないかって疑ってる。そんな目で見てる。今気づいたんだけど、私機械の動きに合わせて腰を振ってる。うつろな表情でよだれを垂らしながら、時折変な声を漏らしつつ腰を振る女。誰が見たって頭のいかれたヤバい女。それこそ私だった。それを自覚すればするほど、おまんこは節操なくトロトロと煮詰まり、息は荒くなるばかり。人が周りにたくさんいるのに、でも
これだからいいの、いいの。
熾烈な機械の攻めに歯を食いしばっても声が漏れる。もう周囲に私の異変に気づいた人がいるかもしれない。ちらちらと視線を送ってきているのを背中に感じる。でもそんな視線すら今の私には快感に感じられる。この機械のすごいところは、決して攻め続けるばかりではないということだ。強弱のリズム、時折急速タイムを挟むなど落差をつけることで、じっくりと積み木を積み上げるかのように、丁寧に体の欲求を高め、最後にそれを激しい攻めで突き崩す。今はその急速タイムだった。私の体は人目を常に気にしないといけない緊張と猛烈な攻めに、ものすごい疲労感に襲われていた。自分一人ではまっすぐ立っていることもできず、足に力を入れようにも膝がカクカクと笑っている。つり革に体重を預けてようやく立っているというありさまだった。分かってる。でも分かってるの。 体のうずきはどんなに疲れてもなくなるどころか高まる一方、この高く積み上げられたタワー、臆病な私は自分じゃ崩せない。それをしてくれるのは泣いても笑っても許してくれないこの冷徹な機械だけ。どんな風にこれを突き崩してくれるのか、もうそのことで頭がいっぱいだった。ゾクゾクしちゃう。もっともっと私をいじめて。果たしてその時はやってきた。栗の周りを焦らすようになぞっていた機械の指先が止まる。嵐の前の静けさ、今までで一番すごいのが来る。そんな予感がおまんこのあたりからビンビンした。私の口から漏れる息は完全に発情しきった女の吐息だった。自分はこれからされることが分かっていて、その期待におまんこヒクヒクさせている一匹のメス、それが今の私。期待していた、それは期待通りにやってきた。心の準備をしていなかったら絶叫して言っていたんじゃないかと思うほどの衝撃が全身に快感の電流となって走る。クリを思いっきり潰されたのだ。ピンとつま先から頭の先の先まで一直線になる。車窓に映る私の顔を見るとすごい顔をしていた。これがアヘ顔。AV 女優みたい。これが自分の顔だって信じられない。機械に責められて人目のある電車の中だというのにアヘ顔さらしてる。そんなド M、 それが私で、それが私の隠してきた本性。この機械最初から私のこと分かってたんじゃないか。そうとしか思えない計算された攻めだった。そして今それがフィナーレを迎えようとしていた。まだまだすごいのがある。この機械はまだ私の知らない世界を知ってる。ブーン、かすかな音が聞こえた。指先をバイブレーションさせ、クリトリスの周辺をなぞり始めた。周囲をなぞられるだけでビンビンクリに振動が伝わる。トランプタワーがグラグラ揺れているのが分かった。
ダメダメダメダメダメダメダメダメダメ。
上ごとを繰り返す私に、ついにサラリーマンが気味悪がって席を立った。明らかに私が何をしているのか気づいているらしき粘つくような視線が複数あった。でももうそんなことどうでもよかった。だって私の終着駅はもうすぐそこなんだもの。ついに凶暴な振動を備えた指先がクリに触れた。必死に声を抑えたが、もうなんで声を抑えているのかも途中から忘れてしまった。それほどの気持ちよさ、壮絶な快感の波が次々と押し寄せてくる。
終わんない、終わんないよこれ。
たかわかんないくらい立て続けに行った。車窓の中の私は鼻水と涙、よだれ、もう顔からありとあらゆるものを垂れ流していた。機械に落とされたメスの顔だった。ついには立っていることができなくなり崩れ落ちる。こんなに深く行ったのは初めてだった。ものすごい充足感だった。私の中で大切な何かが壊れたような気がしたけど、そんなのもうどうでもいい。電車のアナウンスが聞こえた。ここは私の乗った駅だった。この電車は環状線、人がたくさん降りていく。そして何も知らない新しい人たちが乗ってくる。私が立ち上がって何事もなかったかのように振る舞えば、もう変には思われない。電池はまだまだ持つはず。私が降りない限り、私がスイッチを消さない限り、終わりのない快感が回る回る回る。また新しい周回が始まる。体験しちゃった。あんなに気持ちのいいオナニーは初めて。幸い周囲に知り合いはいなかったし、通報もされなくてよかった。今度はラッシュ時に行こうかしら。ただいま。あれ、お母さん出かけてるのか。もうクタクタ、環状線2周もしちゃったわ。膝がガクガクしちゃう。さて、この機械、部屋のどこに隠そうかな。あ、そういえば、機械の凄さに満足して忘れてたけど、私、潮吹きしたくて、この機械のモニターになったんだ。強制潮吹きモードとかいうのがあるのよね。お母さんもいないみたいだし、今がチャンスだわ。でもあれだけ派手に何度も言ったのに潮吹けなかったわね。なんでだろう。まあいっか、きっと潮吹きモードじゃないからよ。そういえばロックしないといけないのよね。ただロックしてもすぐ解除できちゃうし。そうだ、目をつぶって適当に暗証番号を入力すれば自分で解除できなくて、今度こそ潮吹きするしかなくなるわね。こうセットしてと、電池も新しくして、これで万全。
てててて。
これで暗証番号がわからないわ。さあ、塩を吹くわよ。
行く。
私は機械のテクニックに翻弄され、なすがままに生かされていた。確かにこれはこれで満足できるほどのテクニックだったが、私がしたいのは潮吹き。おまんこいじられながら私は考えていた。なんで潮吹きできないんだろう。その時だった。誰だろう。お母さんならチャイム鳴らすはずもないし。 見に行こうとして気づいた。
私、この機械外せない。どうしよう。
今は、いわゆるなぎ。機械の刺激が弱い時間だった。とりあえず、スカートで隠し、誰が来たのか、見に行く。玄関にいたのは、アツコだった。アツコの姿を見て、今日家に来る約束をしていたことを思い出す。
機械に夢中になってて、すっかり忘れてたわ。どうしよう。
いつまでもそのままにはしていられないので、とりあえず、アツコを家に入れた。私の心臓は、これまでにないくらい、ドキドキしていた。電車の時なんて、比べ物にならないくらいで、アツコに、この音が聞こえないか、不安になったほど。自然と、息が荒くなる。どうしよう。このままじゃ、アツコの前で行っちゃう。アツコが、顔赤いよ。どうしたの？って、気づいたみたい。どうにか、ごまかさなきゃ。気のせいじゃない？暑いからかな。その時だった。まるで、アツコが家の中に入ってくるのを待っていたかのように、今までおとなしかった機械の攻めが再開した。いきなりクリトリスをぐりぐりと攻め立ててきた機械。それは、テクニックのうまさというより、この状況で私を生かせようという機械のサディスティックさに思えた。乱暴にこねくり回されるクリトリス。少しだけ声が漏れたことに心臓の鼓動が高まる。
聞こえなかったかな。
後ろをついてくるアツコの様子を気配で伺うけれど、特に気づいた様子はない。
よかった。
そんな安堵など許さないかのように機械の動きが変化した。体の股間から全身へと電流が駆け抜けた。また電流が駆け巡る。全く新しい刺激だ。この機械がクリトリスを指で弾き始めたらしい。やばい。アツコが、なんで声出してるの？なんて言ってきてる。
なんてごまかそう。その、筋肉痛が痛かったの。
そうなんだ。だって。よかった。アツコが細かいこと気にしないタイプで助かったわ。ケタケタ笑いながら一人で喋り出す。なんとかごまかせたみたい。快感を我慢するだけで精一杯で、アツコの話なんて聞いてられなかったけど、アツコはお構いなしで喋り続ける。それにしても、恐ろしい機械。一体どれだけ攻めのバリエーション豊富なんだろう。私がそんなことを思っている間にも、アツコは喋り続け、機械もクリトリスを攻める動きをやめない。早く一人になって、隠れて潮吹きしないと、いつアツコに気づかれるかわからない。だいぶ刺激に慣れたおかげで、我慢できているけれど、もし、まだ隠し玉があったら、危ない。アツコをリビングへと案内しておいて。
ちょっと、トイレ！
急いで、トイレに入って鍵をかける。
お願い、さっさと塩を吹かせて！
しかし、 なんということだろう。先ほどまで敦子の前でサドっぷりを遺憾なく発揮していた機械は、ただ栗の周囲をなぞるだけの休憩タイムになっていた。
なんでこんな時にばっかり。
もしかしたら私が声を漏らさないように緊張しているのさえモニタリングされているのかもしれない。それだったら敦子の前でしか責めてくれないことになっちゃう。わからないけど、とにかくいつまでもトイレにいたんじゃ敦子が怪しんじゃう。スカートを直して機械が見えないことを確認したら、トイレからリビングへと戻った。
敦子、お待たせ。何の話だったっけ。
結局また彼氏の自慢話。敦子の話に相槌を打ちつつも、いつ機械が動き出すか気が気ではなかった。それなのに心のどこかで期待してる自分がいた。機械が敦子の前で激しく攻めてくるのをドキドキしながら待っている自分がどこかにいる。声が漏れそうなくらい激しくしてほしいって心の中の私が言った。ついに機械が本気を出したのが分かった。おまんこの中へと指を挿入し始めたのだ。私はこの先何をされるのか気が気ではなかった。でもそれはどこかで望んでいたことでもあった。敦子はただ彼氏の自慢話を続ける。機械の指は室内をかき分けて進む。声を抑えようとお腹に力を入れると、機械の指をおまんこが締め付け、より快感が強くなる。機械は敦子の前だというのにお構いなしに。いや、敦子の前だからこそより強く動いている気がした。すごい。機械はすでに私の G スポットを発見していて、何度もこすってくる。機械に対する言葉だったのだが、敦子は自分の彼氏のことだと受け取ったようで、上機嫌に話を続ける。まだ私の様子の変化に気づいていない。
G スポットグリグリされてすごいの。こんなにしつこくされたらおまんこキュンキュンしていっちゃいそう。
腰がガクガクしだすのを両手で抱くようにして押さえる。
すごいの。
脈絡もなく言い出した私に、ようやく敦子が何言ってるのと気づいたみたい。私が体を朱に染めながらブルブル震えているのを見て、寒いの、風邪ひいたの、なんて心配してくる。私はもう行きたくて仕方なくなっていた。クリトリスもすごく気持ちいいけれど、中行きはやっぱり段違い。それも敦子の前で行きそうになってる。敦子にバレたらどうしよう。てかもうきっとバレちゃう。そう思えば思うほどおまんこが閉まって快感が強くなり、 いくらでもおまんこ汁が溢れてくる。私のおまんこの動きに対して機械も応じて溢れるおまんこ汁をかき出すような動きになる。これすごいの。キューって閉まっちゃう。来ちゃうよ。アツコはどうしたらいいのかわからなくて。何したらいい？お薬どこ？なんて聞いてきてる。そこにいて。私私はしゃがみ込むようにして体を丸め、壮絶な絶頂に体を震わせた。ついに私、アツコの前で生かされちゃった。半ば放心状態だった。何が起こったのか理解できなくて固まるアツコ。あまりに激しい絶頂を迎え動けない私。そんな二人とは対照的に動きを止めないものがあった。強制潮吹きモードとなったゴールドフィンガーホークだ。これほどすごい絶頂をしても潮吹きができなかったため解除されないままだった。私もしかして電池が切れるまでこの機械に侵され続けるの？アツコがスカート越しに機械の動きに気づいたらしかった。これ何？何なの？お願い言ってって言いながら私の顔を覗き込んでくる。その顔は真剣そのもので、その瞳からは本当に私のことを心配してくれている感情がはっきりと読み取れた。気がつくと私は今までのこと洗いざらいアツコにぶちまけていた。もう何も考えられなかった。
どうしよう
アツコは驚いていたけどきちんとうなずいて聞いてくれる。私のことを侮蔑するような感じは全くない。その態度に勇気づけられ見せる決心がついた。潮吹き経験者はアツコしかいない。どうやったら潮吹きできるかアツコに聞くしかないんだ。スカートをめくり機械を見せて潮を吹かないと外せないことを説明した。アツコは潮吹きには水分をたくさん取ることが必要だって教えてくれて、台所から大きなコップで水を汲んできてくれた。私は一気に飲み干した。それを何度も繰り返した。その間も機械の攻めは続いていた。今日一日酷使した股間はじんじんとしたうずきを訴えかける。機械の与えるものはもはや快感よりも痛みの方が勝っていた。おまんこ汁もだんだん量が減ってきてそれに拍車をかけていた。しかし機械は塩を吹かせようと何度も同じところをこする。
痛いよアツコ。
アツコが頑張ってリラックスすればできるよ って励ましてくれる。ずっと敦子の前でこっそりやったら気持ちいいだろうなとか、潮吹きさえすれば敦子に負けないなんて思ってた。でも敦子は機械に侵される私を憐れむでもなく、今までと変わらず友達として接してくれている。そのことにだんだんと不安や焦りといった気持ちがなくなってきて、体から無駄な力が抜けてきた。それがいい方向に影響したんだと思う。おまんこが少しずつ濡れ始めるのが分かった。機械も無理やり行かせようとする動きから、濡れ始めた体を愛撫する動きへと変化していた。敦子が手を握ってくれてる。あったかい。じんわりとしたものが体を包み込む。自然と声が漏れ出してきた。もうそれも隠す必要はない。
そこもうちょっとそこして。
私の弱点を熟知した機械はその声に応えるかのように刺激を強くする。だんだん近づいてくるのがわかる。そのやってくるものはすごく大きくて、でも今までのどんなものより優しく包み込んでくれるようなものだった。
すごい、こんなの知らない。
それが本当のエクスタシーだよって敦子が教えてくれた。水音が聞こえた気がする。私の体の中から外へと向かっていくその波はやがて洪水となった。
行く行く行く行く行く行く行く。
ブシャーって弾けるような音がして、私はついに潮を吹いた。いつ止まるとも知れなかった機械がついに止まって、カチッっていう音がしてロックが外れる。私の目尻から一筋の流れ星が流れた。敦子も目を潤ませながら私が解放されたことを喜んでくれてる。敦子に何度も感謝の言葉を伝える。敦子は言葉に詰まってたみたいだけど、何度もうなずいてくれた。
私たち友達だよね。
それから二人で機械を拭いて片付けたり、汚れたところを掃除したり、後始末した。敦子は嫌な顔一つせず手伝ってくれた。敦子ってこんなにいい子だったんだ。彼氏の自慢ばっかりしてムカつくとか思ってたんだけど、ごめんね。敦子に最後に、でもしばらくオナニーは禁止ねって言われちゃった。二人で笑顔を浮かべて笑い合った。もちろんもう当分機械を使う気はしない。でも こっそりオナニーしちゃうのはやめられないかな。